家族葬専用式場つむぎプレゼンツ、おばあちゃんにラジオ。
家族葬専用式場つむぎプレゼンツ、おばあちゃんにラジオの時間がやってまいりました。大切な方の大切なエピソードを聞いていきたいと思います。第3週の火曜日ということになりますので、エピソード回、実は先週電話で参加してくれましたナスラボ代表の木下愛希くんが今日はですね、生でスタジオに来てくれています。よろしくお願いします。
お願いします。
このおばあちゃんにラジオ、先週はですね、愛希くんのその大切な方の話をしていただいて、ちょっと振り返ってみますと、
はい、
実際その電話でのね、参加だったので、どんな雰囲気だったのかなとか思ってます。
あ、話してる時ですか？
はい、
そうですね。電話出演、まあ、毎月その、アイキャッチもやらせていただいてて、
ね、
はい。ちょっと電話出演っていうのが、ちょっと、なかなか慣れない部分もあって、緊張感はあったんですけど、うん、
はい、
はい。なんかこう、うまく、皆さんにお伝えできてたかなっていうのがちょっと心配だなっていうところがあります。
は
い、
で、改めてなんですけど、はい、まあ電話でもね、お聞きしてました。大切な方、それは誰なんでしょうか。
はい、はい、母です。
はい。オンエアは、
はい。
お母さんは、
はい。知ってます。
知ってる。
知ってるんですが、聞けてるかどうかは定かではございません。
ああ、なるほど。
はい。
ただ必ず伝わると思うのでね。
はい。
さあ、そんな、木下愛希くんのお母さんなんですけど、
はい、
ちょっと改めてどんなお母さんだったのか。
一言で言えば、はい、相当な頑張り屋さんですね。
うんうん、
はい、はい。もう真似できないですね。
うん。
うん、
愛希くんも兄弟がいて、
はい。
で、それを、まあ、お母さんの背中を見ながら育ったって言ったら、そういうことになるんでしょうね。
そうですね。こう、そこには慣れてはいないですけど、
うん、
まあ、その姿っていうのは結構やっぱり大きい方なっていうのはすごく思いますね。
はい、
はい
はい。基本的に、優しいのか厳しいのかってどっちかに触れるとしたら、愛希くんにとってはどっちのお母さんなんだろうな。
印象違いますね。はい、昔は厳しかったなっていう印象がありますけど、うんうん、はい、今はやっぱり優しかったんだなって思います。
あ、はい、要は僕思うんですけど、はい、後で気づくってことあるんですよ。大人にならないとわからないですよね。
本当に思いますね。
子供の頃はなんかもう、なんて言ったらいいんですかね、スノーボーダーの小久保選手がインタビューの時に答えてたみたいな、
はい、
もうなんかうるせえなみたいな、
はい、はいはいはい、ありますね。
あなた本当に反省してんのみたいな、反省してまーす、みたいな。はい、そんな反抗的な子供ではなかった。僕たちはそうではなかったですけど。
はいはい、
なんかそういう時にですら、正しい道に導いてくれよう、みたいな、その愛みたいなのを感じるのはやっぱり母親なのかな、なんていうふうに思ったりもしますけどね。
そうですね。
はい、
うん、
まあ思い出せる。
はい。
エピソード、電話でも語っていただきましたけれど、うん
うん、愛
希くんの中にどんなお母さんの表情が浮かぶんでしょうか、今。
そうですね。うん、なんか、今で言えば、まあ、例えばこれを聞いた後に、まあ、少しでもこう、微笑んでくれてればいいかなっていうのは思います。
はい、では、はい、そのお母さんに届きますように。
はい、
実は今日、愛希くんは、お手紙を、そのお母さんに向けてのお手紙を書いてきていただきました。
はい。
今、それを自分で読むということなんですけど、気持ちがもう伝われば、
うん、
もうそれはもう十分だと思いますので。
はい。
なんか僕もね、その手紙読んでいただくのすごくこう胸がいっぱいでみたいなところがあって。
本当ですか？
はい。では、聞いていただきましょう。少し、はい、BGM も少し、あれかな。少しだけ静かになる可能性があります。
あ、本当ですか？
はい。では、
はい、
木下愛希くんがお母さんに向けてのお手紙です。
はい、
お願いします。
母さんへ。 母さんへの思いは語りきれないほどたくさんあります。今日は少し昔話もしながら感謝を伝えたいと思います。小学生の頃、よく自転車を一緒に漕いで図書館に行ったよね。野菜をプランターで栽培したり、博物館や科学館に行ったりして、たくさんの経験と知識を教えてくれました。学ぶことの楽しさや習慣づくりの大切さを教えてくれたよね。中学生の頃、勉強や部活、人間関係がうまくいかない時に、いつも励ましてくれました。一緒に走り込みをしてくれたり、笑い飛ばして勇気づけてくれたよね。受験も最後の最後まで寄り添ってくれて、第一志望の高校に合格できました。粘り強さや、ずっと諦めない心、大切さを教えてくれました。高校生の頃、作曲を始めた僕の曲を聴いて、とても褒めてくれたのを覚えています。母さんの知り合いのピアノの先生に自慢げに僕の曲を聴かせてきたというエピソード。照れくさかったけど嬉しかったです。初めてのライブに足を運んでくれて、終わった後に褒めてくれたよね。なかなか自信が持てなかった自分にたくさん自信を持たせてくれました。大学生の頃、自我が芽生えて自分の意見をはっきり言うようになった自分と、何度となく意見がぶつかったよね。でもなんだかんだ言いながらも、最後には見守ってくれていました。そのおかげでたくさんの価値観や人と出会うことができました。それぞれ当時の空気や匂いを今でもよく覚えています。どれも大切な思い出です。母さんは本当に頑張り屋です。朝早くからパートに出て、パートが終わればすぐさま家で塾の準備、生徒たちに勉強を教えつつ、隙間時間に家事をこなして夜遅くまで動いてましたね。それでいて、ご飯は絶対にすべて手作り。母さんの自由な時間なんてほとんどなかったと記憶してます。そんな頑張ってる母さん、その頑張りをすべて無にするかのような家庭崩壊の危機が何度もありました。そんな時でも母さんは、私の家族は今の家族だけだから、と言って号泣しながら耐えて家を守っていたことを昨日のように鮮明に覚えています。当時はなんでこの家を終わらせないのか理解ができなかったですが、結果そのおかげで今の僕がいます。いつも本気で家族のことを考えてくれてありがとう。真面目でまっすぐ生きるあなたを見て、もっと器用に生きればいいのにと思うこともありますが、そこが母さんのいいところだよね。そしてつい2日前、僕は36歳になりました。いつまでも半人前の息子だけど、母さんの子供に生まれてこれてよかったです。ありがとう母さん。体も強くないから、あまり無理せずできる限り元気に笑顔で長生きしてください。いっぱい頑張ったから、少しは自分の好きなことしてね。そして最後に父さんにも一言。かなりいろいろあったけど、やっぱり僕にとって父さんは父さんです。まだまだやるべきことはたくさんあるけど、残りの人生前を向いて楽しんで生きてください。たくさんの優しさをありがとう。いつか一緒にお酒でも飲みに行ける日を待ってます。まだまだ話したいことはたくさんあるけど、続きはまたいつか。自慢の息子でいられるように僕も毎日頑張ります。本当にありがとう。愛希より。
私たちは僕のおばあちゃんにしてあげたかったお葬式をする葬儀社です。
家族葬専用式場つむぎ。自分の家族を思うとき、必ずしてあげたいことは何ですか？家族葬専用式場つむぎ。
私たちが、そう、必ずあなたに寄り添います。